さんこんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
今週の株式市場は、まあ、全体的にはね、まだ日経平均、上下に、幅に乏しい展開というような状況でしたけれども、ワールドワイドで見ると、ナスダック総合指数の高値更新、
10日連続ですよね。
10日連続でずっと上がってる、それで高値更新、6月9日ですよね、はい、40日前の6月9日に、これ結構、ね、大きな下落になったので、はい、あ、これで亀裂になったかな、ちょっともうアマゾンが高値を更新するっていうようなこと今年はあるのかなとかね、いろいろこう警戒した方も多かったと思うんですよ、
はい、
それがまあ今週ナスダック総合指数は高値更新、アマゾンも高値更新、あれほら、動画配信のネットフリックスですとかが、はい、決算発表の後に、いきなりね、10% ぐらい上げるというようなそういう状況になっていて、結構決算発表を交換して上げるというようなことなんかもアメリカ株については言われてるんですけどね、ただちょっとね、僕ね疑問な点もありましてね、だってネットフリックスですとかって、PR で今160倍とか200倍とかね、なんかそんな状況なんですよ。
かなりもう上がってるんですね。
それで、決算発表を受けて買われるっていう風なロジックで、なんか100倍超えてる PR の株を語るのってすごく難しいような感じもするんですけれども、まあ、要はちょっとグロース株を買いたいっていうような、そういう動きが停留にあるのかなという風に思っております。
なんか強いものは強いというようなね、評価される相場になっておりますよね。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。さて鎌田さん、来週以降の相場どう見てるん
でしょう。決算発表ですよ、日本でも決算発表が盛んになりますけど、安川電機が昨日決算発表を行ってね、
はい、
中間期の営業利益 43% 増額修正、今日株価 10% 高、これを見たらですね、ただ周辺株が買われてるっていうのはちょっとね、これから先決算を見る上でハードルが高くなったなって感じするんですよね、安川電機の決算がすごく良くて株価が上がってるから、それを見たらやっぱり同じような設備投資関連の仕事をやっている省力化に役立つ会社買いたくなるじゃないですか、
はい、
三菱電機あたりが大商いでね、はい、大幅に上がったりですとか、あるいは安川電機の取引先の、小型株ですけれども、8137の三和テクノスが上昇率の上位に入ってみたりですとか、
はい、
その他省力化関連の、ね、部品ですとかの供給しているような会社、安川電機と同じようなサーボモーターを供給している山陽電機って書く、はい、山陽電機、これなんかも、はい、今日ね上昇率の上位になってたりですとかね、
値上がりの12位でしたね、ま
あ、このような形で設備投資関連株を買うっていうような状況になっているっていうのはやっぱり今日特徴ですよね、
はい、
このあたりの状況を見ると、来週決算発表が、まあ、様々な企業で行われてきますけれども、まあ、良い会社はしっかり買われ、で、買われないような会社は売られるというようなことも警戒しなきゃいけないのかもしれませんね。だって株式市場自体が全然大きく上がったりとか大きく下がったりとかしないところですから、
これだから
上場している人間というか会社同士での資金の取り合いという形になりますからね、
はい、
なんかの銘柄が買われればその部分お金が吸収されて、なんか他の銘柄が売られるっていうことも想定しなきゃいけないんじゃないかと思いますよ、
は
い、
そうですね、さてこの後は本日のゲストの方をお招きいたします。 本日のゲストはスプリングキャピタル代表受給のニコと井上哲夫さんです。井上さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、相場しかし動かないですね。
いやいやいや、話すことないですね。いやいや、そうはいけない、うん、
日銀金融政策決定会合終わって、はい、ECB 理事会も終わって、はい、あとは今月7月25、26の FOMC が控えてはいるんですけれども、ね、うん、
日経平均、はい、終値で 19,800 円に乗せたのが6月1日、先月の初めですよね、
はい、
翌日だけ 1.6% 上昇したんですが、その後は前日の終値から 1% 終値が動いた日がゼロ、うん、今日で34営業日でしょう、
はい、
だ 19,800 円から2万飛んで200円のレンジを外れたのも、それを上にね、2日外れただけだから、うん、本当動かないですよね、うん、でアメリカも完全そういう状況になってますのでね、
はい、
で7月に入ってから昨日昨夜まで13営業日で平均の内製の出来高7億4300万株、8億株ないんですよ、
は
い、で先週金曜日からね、またこれすごいマニアックな記録なんですけども今週火曜日3営業日7億株割れなんですが、ビックス、
はい、
ビックスはね6営業日連続で 10% 割れ、
10%
割れですよ。だ1年間経っても指数はここから 10% 上も下もないでしょうっていうレベルなんで、これね今まで1回もないの、3日ってなかったんですよ、今まで2日だったの。でこれはまた今日もまた今日もって、そんなこと見てるの僕ぐらいだけどね、うん、
で井上さん、うん、その原因、まずは原因からじゃあ教えていただけませんかね、
うん、ここまで
動かないっていう
のは、これはね、もう先月も先々月も言いましたけど、バリエーションで言った時にね、日経、例えば日本の話で言ったら 19,500 円まで日経平均落ちても PR14 倍ですよと、うんうん、先ほど言ったように、ね、鎌田さんも言われましたけど、決算いいわけですよ、うん、アメリカの方も4、6月期の数字が見えてきましたよと。でエネルギーはね、とてつもなくいいのね、 500% ぐらい増なのね、去年のところの原油価格の影響があるから。で2位はやっぱり IT なんですよね、これ 20% ぐらい、アナリストの予想が 10% 台だったから、この4、6月期も かなりいいのが出るのね。さっきネットフリックスのこと言ってましたよね、
はい、
あ、ネットフリックスのちょうど決算発表の時、私CNBC で中継やってたんだけど、あれはね、世界の加入者数の1億超えたんですよ。
なるほど。
1億400万で、前期に比べて500何十万人増えたのね。予想が300万人ぐらいだったから、そのことで増えたんですよ。で、PR で言っちゃうと、ネットフリックスって実はね、利益ボンボンボンボンずれるの。で、売上高営業利益率って前期 9% ぐらいなのに、今回 4% なの。
減ってる
の？そんなにずれるの。うん、売り上げに比べれば。ただコンテンツ作るので、その時にお金バーンと使っちゃうわけよ。したらエミー賞に60作品がポーンと入ってるっていうと、それぐらいお金かけて作品作った。それが財産になって、これからも使えるってことになるんで、今利益でね、あの会社 PR とかで見てないんで。
なるほど。それと加入者が増加するっていうようなことが確認できれば、うん、その加入者がこれから、そうそうそう、
また次、また見てくれるだろう。
先行きの利益をきっと呼んでくれるだろうと。うん、
しかも世界加入者だからね。ごめんね、ネットフリックスの話が出たんでちょっと話しちゃったけども、まあ、とにかくね、ビックスの異常さで言いますと、やっぱり、ね、12% 割れてるって異常なんですよ、うん、これ調べてみたらね、2007年から2012年の6年間って1日もないんですよ、ゼロ。すごいでしょ。で2013年で年間で 2.4%、 2014年が 16%、 2015年上海ショックがあった年を、
はい、
これでも 0.4%、 だからやっぱりそれぐらいね、相場は 12% 以上のビックスは必ずあると、うん、それぐらいは高いのがあるのは当たり前が、去年 8.3%、昨日時点で今年 78%、 分かる、 78%、 だいたい80%って考えると、5日のうち4日、月曜から金曜までバカ当たってて、そのうち4日はビックスが 12% ない、恐ろしく静かな日が今年続いてる。だから去年までとゲームが違うって考えなきゃダメですよ、
はい、
うん、この静かな状態いつまで続くんでしょうね。
それが分かったら誰もね、オプション売らないわけで、オプション買うわけだからさただね、考えてみると2007年8年、そこら辺12年までゼロだったって言ったでしょ、その時始まったことが QE1 なわけでしょ、 で、そうやって膨らませた中央銀行のバランスシートを、この恐ろしく恐怖心を感じてないマーケットのところで縮小していきましょうと、金利も上げていきましょうと、これ理に かなってるんですね。
はいはい。
だからこれで、金利をね、タイトニングの方向に少し、しますよと6月に各中央銀行やったけれども、うん、マーケット動じてないでしょ、うん、だそれは恐怖指数が低い状況だから逆に言えるわけね。だから6月は観測危機をぶち上げたって感じですよね、うん、
そのようなマーケットの中で特徴的なことっていうのは
あのね、リターンリバーサルだと思いますよ。さっき鎌田さんが言われた通り、うん、6月のね、初めに、大きくナスダック落ちたじゃないですか、
はい、6月9日ですね、うん、
1.8% 落ちて、でその後僕ラジオ出てるのね、でただ6月23日ラッセルの指数の入れ替わるから、そこまでは強いよと、その後もう一回落ちてもって言ったけれども、先週の金曜日の時ってダウと S&P500 って史上最高値更新したでしょ、でその時点でじゃあビックスじゃない、ナスダックはいつだったかっていうと6月の半ばなのね、6月の8日だったの、高値更新したの、それを今回更新してきたと。だからリターンリバーサル働いてるんですよね。それでその、裏にはさっき言ったような IT のいい決算が見えてきたっていうのがあるので、まだまだこの順繰りいくよね、
はい、うん、でこうするといわゆる出遅れ株の循環物色っていうんでしょうかね、うん、そういうようなイメージで株式市場を見てよろしいですか、
ね、そう、アメリカの方はそうなってますよね、うん、で日本の場合はそうじゃなくて、指数の大きい大どころの株はなかなか指数構成比高くても持ち上げられないから、業績のいい、まだ手垢もついてないものを1月からずっと、新興市場で触ってきたと。それが走行してるんで、個人の信用の評価損益率とかいいでしょう。だみんなハッピーになってるんですよね、個人さんはね、うん、
なんか持ち続けてるといずれ、買い値を上回ってきてくれるっていうような、そんな状況のようにも思うんですけど、
というか結構キャッツアイでやってるけどね、今この銘柄だ、今この銘柄だっていう感じでね、
はい、それで今日などその、ね、先ほどお話ししましたけど、はい、なんか設備投資関連株なんかがこう、ね、大きく動くっていうような状況になりましたけど、うん、結構短期的にこういう、ね、ウェーブに乗ってもいいような時期なんですかね、これ決算発表の時っていうのは。
自分のお金だからね私はだからそういう運用してきてないから定量でやってるから、うん、それでまあちょっとね、需給的に重くなってきたなってものは売ったり、バリエーション的にこれはもう正当化できないよっていう数字までいった時は売るっていう感じなんですが、ただ皆さんね、今年本当にね、傷がなくやってるんで、早乗り早折りじゃないけれどもね、回転効かせるっていう分についても自己責任で、どっかできちんと降りたりしてますんでね、うん、うまいなと思いますよ見てて、うん、
さて6月の後半からアメリカ、そしてヨーロッパ、イギリスでも利上げに向けたメッセージが出ていますけれども、そうですね、はい、うん、そのあたり井上さんどのようにご覧になってますか。
そう、まずこれ観測気球だと思うのね、うん、
はい、
だから実際そのタイトニング、バランスシートも小さくします、はい、金利上昇させますということを言ったとき、マーケットがどういう反応するかって見たかったと思うんだよね、うん、でこれ反応で為替とやっぱり、債券の世界少し触れたんですが、はい、為替全然触れなかったと、はい、で各中央銀行一番恐れたのは株が触れることだったと思うんですよ。だからしめしめって感じだと思うね。6月14日に FOMC のイエレンさんがまず利上げはしましたと。それよりもそのバランスシートをこれから圧縮に向けてってことで、これはサプライズだったんだけど、その前の日6月13日カナダの中央銀行で、やっぱり、そういった声明があって、利上げに向けて、で実際もうやりましたからね、先週7年ぶりに。でその後ドラギさんがポルトガルのシントラで ECB 主催の、フォーラムだったんですけどね、ここで初めの8割ぐらいの発言は一切無視されて、報道されたのは最後のところに言った、デフレ圧力は去ったと、でデフレ的な圧力に変わったって言った、この言葉はやっぱり注目されちゃって、で翌日イングランド中央銀行カーニーさんについても、はい、今までね、何言われても利上げを考える時期ではないって言ってたのが、180度転換させて近く利上げを議論しなくてはならない。
このドラギさんの会見の言葉が結構クローズアップされたから、うんうん、
かな。だから各国中央銀行が観測機器を打ち上げたけれども、しめしめで株式は動揺しなかったと。でこれはいいぞということになってて、はい、日銀何やるかと思ったら2週間前7月7日に差し値オペ、うちだけは上げませんよと、うちだけは上げませんから金利差で円安で 輸入インフレ、輸入インフレなんてことは絶対使わないけどもね、ということをやっぱり期待してるんでしょうね、うちだけはこれをやり続けますよってことでしょうね、だから為替についてやっぱり、ドルのね、ドル円で見てちょっと円高触れましたけれども、あの先週のイエレンさんの議会証言でね、ただそれでもやっぱり円高にいった、局面ではやっぱり拾ってる動きありますよね。それは正しい、
引き締めの流れの中でももう株が下がらないってことで結構自信を持ったというふうに中央銀行のことを考えてもいいんでしょうかね。
いや、 FOMC がね、今まで買い入れてきた際、あの資産を売るそのスケジュールをちゃんと書いてるからね、はい、あれ計算してみると、6年半で買ったものを6年半で売るようになってるんです。綺麗にそういうふうな形になってるんですよ、計算していくと、だから今までのところは異常で、それがその先ほどの供給指数が高かった時に始めたことをこの低い時にやりますということですよね、
さてこの番組で井上さんには原油また金など株式以外の資産への需給面からのコメントも、いただいてきたんですが、原油について、以前にですね、WTI 40ドル割れないとおっしゃってて、まさにその展開で割れることなく、
ないっていうか、その前はすごい弱気だったのね、
はい、
僕はもうここで売りますよって言って、為替の世界の人間とかがね、40ドル割れあるって門外漢だけどとか書きながら言ってるんで、こういう人が入ってくると大体そこら辺がそこだよっていうのと、需給的な、ね、数字で見て言ってるんですけど、本当は株を言いたいんだけど、なかなか需給的にね、ニュートラルな状況続いてるんで、あの時はあの原油について言ったんですけどもね、
その他需給面で何かあの言っておきたいというようなお話ありますでしょうか。
そうですね、
危険な匂いというか、
ね、ユーロ
、はい、買われてきてます
けども、それこそ門外漢の私が言うのもなんなんですけども、ユーロのね、やっぱり投機筋のポジション、ユーロドルのポジションが先週時点で83,788枚で、8万枚を超えてるのね。でこれの括弧っていうのは2007年以降のところで見ると、2011年に5月の第1週1週だけあった。その他は2007年の10月だけなんですよ。それぐらいユーロの買い溜まってるんですね。
10年間にじゃあ今回で2回目ということですか。
そう、2007年の10月は一月続いたけれど、で2011年5月第1週ってもうみんな覚えてないけど、何があったかっていうと、ポルトガルのデフォルトが言われたとか、で EU と IMF が緊急融資を決めたんですよ。それで今まで売ってた人がうわって買い戻させて、投機筋も乗っかったと。だそれぐらい の今ユーロ買いっていうのは溜まってるんですよってことね。だからこの、昨日も高値更新してましたけども、直近のところのね、ここ、だからここ 1,2 年のところのレベルの高さも来てもこんなに溜まってるんだって考えると、僕だったらそろそろ一旦ポジションをスクエアにするかなっていう感じかな。
それはユーロ買いのポジションを外すというようなことで、
そうただユーロドルって実はね、関税が働いてね、あのしばらく続くんですよ。でその頃投機筋のポジションが減り始めるんで、減り始めてしばらくしたらポンと落ちるっていう傾向があるんで、まだしばらく大丈夫でしょうけどね、
でドルを売るっていう、ドルを買う段階に入るのはまだ先というふうな考え方
ですかね。そうですね、まあただその2つの通貨でいったらそういった方向にいずれ入っていくということでしょうね、
さてここで FX オンからのお知らせです。需給の鬼こと井上さんのメールマガジン相場の潮流、ゴゴちゃん投資サロンで発売中です。日々の情報を細かく配信してくださっています。月額4,500円、詳しい内容やご購入は番組ホームページのゴゴちゃん投資サロンのバナーからお願いいたします。
井上さんにはですね、今日も教えていただきましたけれどもね、世界のあらゆるところに、掲載されている細かいデータ、そしてデータとデータを重ね合わせてご自分で作った、データ、このあたりをですね、あのメールマガの中でも教えていただきますので、
職人技ですよね。ぜひ皆さん、
株の話したいですよね。
本日のゲスト、井上哲夫さんでした。どうもありがとうございました。鎌田さんもありがとうございました。それではまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。